ともみとともに。さあ、ともみとともに始まりました。このコーナーは福祉にスポットを当てて心のバリアフリーを浸透させようというコーナーです。私、林ともみがお届けしています。さあ、今日のゲストはですね、2010年、昨年ですね、4月1日、障害があっても誇りを持って働ける場として地域活動支援センター働く場を開設して、そして4月28日にはメイン事業のカフェ結びというおむすび屋さんをオープンさせたという豊田にお店があるんですが、こちらを運営している NPO 法人魔法のランプの理事長、谷澤祐樹さんにお越しいただきました。谷澤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
昨年の夏ですかね、もうドーンと中日新聞の夢人きらりっていうコーナーに出て、はい、私はもう大切に切り抜きをスクラップブックに貼って、はい、いつか出ていただこうと思っていたところ、なんかいろんなところでちょっとご縁があってね、出演していただくことになったんですが、今日は瀬戸までありがとうございます。
ありがとうございます。
瀬戸はどうですか、印象は。
久しぶりにこう道はよく通るんですけど、久しぶりに来たなっていうような、
いいところですので、また遊びに来てください、
お願いします、
それではもう早速お店のことから伺っていきたいんですが、 NPO 法人魔法のランプが運営しているカフェ結び、もうこの名前からおむすび屋さんかなってことが想像つくんですが、本当にズバリおむすび屋さんで、オープンからちょうど1年経ったんですが、お店はどんな感じですか。
はい、ランチをメインとした、おむすびカフェ、ランチなどを扱っていたりするお店だったんですけど、1年経ちまして、ランチのお客様も、もちろんなんですが、お持ち帰りのテイクアウト用の、ランチボックスだとか、そういったものをイベントで使いたいだとか、オードブルのためにこんなものを作ってもらえないかなということで、地域の方々からたくさんのこうニーズをいただきながら事業展開をしているという状況ですね。
じゃあ、お持ち帰りも始めたと、
そうですね。
先日私ともお友達とお邪魔して、おむすびのランチと、あとカレーのランチを友達と頼んで分けたんですけど、こう安いですね。650円でプラス150円でも、ドリンクとデザートがついて、でもう一つが630円で、プラス150円でドリンクとデザートがついてという、本当にもうお腹いっぱいでしたね。おむすびもおにぎりだけじゃなくて、スープとおかずもあったし、ね、本当美味しかったんですけど、何人ぐらいの方が働いてるんですか。
そうですね、今障害のあるスタッフが8名出まして、お休みシフト制になってて、日曜日が休みなので常時6人から7人ぐらいがいらっしゃるかなというふうに思います。あとは、支援者として職員が、常時3名ぐらい、3名、4名なんですけど、正規職員が2名でパート職員が3名という入れ替わりがありますね。
すごいね。オーダーを取ってもらったんですけど、オーダーがこう書き込むんじゃなくて、本当に全部メニューが書いてあって、正の字をねそこに、つけていけばいいという感じなので、とてもそのオーダー表一つ取っても工夫されてるなと思いましたけど。
そうですね、何度もこうやり直して、これじゃ分かりにくいのかっていうので、試作を何度もして今の形に落ち着いているというね。
で、実際おにぎりを、おむすびを握る仕事というのは、
職員が今はやっていて、どうしてもこうおにぎり硬さ、ふっくらした硬さで食べた時の美味しさ、
力の入れ加減が ね、なかなか難しいですもんね。で、じゃあ、実際、ここの利用者さんというか障害のある方たちはオーダー取ったり、運んだり、片付けたり、
あとはこうおにぎり作るためにこう必要な材料だとか、そういったものを冷蔵庫から出したり、海苔を数えて置いておいたりというようなことだとかもあります。
実際でも皆さん、なんか働きぶりをちょっと見させてもらったんですけど、本当 仕事に集中してましたね。
ありがとうございます。
ね、なんかこう無駄話、さっきのおさんじゃないけどそういう無駄話をしてても良さそうなのに、はい、みんながなんかこうちゃんと仕事をしてましたよね。真面目に頑張ってる。で、あとお店がなんていうのかな、すごく広いわけではなくて、割とこうテーブルなんかも横長に設置してありますよね。はい、なので動線としても店員さんの動きとしてもそんなに込み入ってないですもんね。
そうですね。動線の部分もオープンの時の内装業者の方と一緒に相談しながら、カフェとしてはこうである、でも障害の方のある動きとしてはこうであるということを議論しながら今の形に落ち着いたというような様子ですね。
はい、実際お客様というのはどういう方が多いんですか？
そうですね、女性の方で、子供連れのお母さんたちが多かったり、はい、子供たちは小学校だとか中学校行ったような方で、奥様方が、はい、ランチを楽しむということで、女性の方が比較的に多いですね。
女性の方が、はい、でお子さんにも優しいお店だなと思ったのは、私がいる時にちょうどお子様連れの家族が来て、はいはい、で谷沢さんが奥からなんか椅子に乗せるこう高さを調節するクッションとかあるじゃないですか、はい、あれを持ってきて、はい、これこういうのがありますよってことを言われていたので、ああ普段からこうやってお子さんがいっぱい利用してるんだなっていうことを感じましたけど、はい、そういう心遣いもありがたいですね。
そうですね。
はい、まあ、苦労した点っていうのはいっぱいオープンまでにありますよね。
そうですね。どうしてもこう分からないことだらけだったので、いろいろな専門家の方だとかそういった方々に聞いたり、今やってる方、
はい、
実際にやってる方たちのご意見聞いたりということで、いろいろ教えてもらうってことで解決してきたかなとは思います。
はい、まあ、ここはオープンしてから1年なんですけど、はい、この NPO 法人魔法のランプの歴史としては長いんですか？
そうですね、法人格を取ったのが、2年半前になるんですが、
はい、
それ前から親の会の活動として、はい、障害の持つ、子供を育てる親さんたちが集まって活動してまして、それを始めたのが平成10年になりますので、13年目。
13年で、この親の会、ま、トヨタって結構多そうなんですけど、親の会、
そうですね、
この方たちというのはどんなつながりの親の会だ、お子さんが、
そうですね、知的障害でちょうど同世代といいますか、同じ頃に、保育園幼稚園入るよね、小学校入るよね、そして高等部、予後学校卒業するよねというふうに、はい、
じゃあなんだろう、発達センター、子ども発達センターとか、
それこそエンジェルの会で知り合って、
私も入ってるエンジェルの会ですけど、
はい、そうですね。
じゃあエンジェルってこうダウン症の方が中心だったりするんですが、はいはいはい、じゃあそこに知り合った方たちが、
ね、
その当時は子どもさんがまだすごいちっちゃかったんですか？
そうです、小学校1年生、まだ幼稚園の子たちもいるぐらいでしたね。
そんな時から、まあ、私もでも振り返ってみると子どもがのぞみ学園の時からだから、はいはいはいはい、うん、でもやっぱり考える人は考えるんですよ ね、子供が大きくなった時に、うん、一般就職できればいいけどできなかった時のことも考えて、
ね、
はい、どういうふうに子供がね、スキルを身につけて成長するかっていうのが分からないし、その時社会が ね、どうなっていくかって、じゃあその13年の間に社会も変わったじゃないですか。
そうですね、
自立支援法もなかったし、はい、もう全然制度も変わって、途中挫折することとかなかったんですかね？
確かにもう何も見えないと言いますか、うん、何を信じてやっていけばいいのかっていうところも、福祉の制度がコロコロ変わられた時には分からなかった、うん、けれども、こう働く場を作りたいっていう思いだけは大事にしたい、それで、いろんなものを活用はできるはずだから、うん、まずその思いを続けていこうということで、その時卒業するタイミングが来た時の社会情勢と法律に基づいてやればよくて、思いは変わらないよねっていうところでずっと活動を進めてきたというところですね。
何人ぐらいの人が立ち上げのメンバーなんですか？
立ち上げのメンバーでいうと、14名ですね。
14名、
はい、
で 今現在実際こう魔法のランプに残ってる、
はい、11名になります。はい、
結構じゃあ
そうですね、
そのまま残って頑張ってるんですね。
はい、
で実際カフェ結びに働いてる方、
そうですね、
最初からいて働いてる方はこの8名のうち、
はい、卒業するタイミングがあったの4名の方が働いていたり、その年次の年で今年入ってきた方が1名いらっしゃる。
あ、じゃあ5名ですね。はい、すごくじゃあいい形ですね。
そうですね。
結構なんか親の会って一生懸命やってても、
はい、
もう途中でやめようかとか、
ね、
意見が合わなくて、はい、もう枝分かれしちゃったりとかってありますもんね。
そうですね。
で、谷沢さんがこの魔法のランプに関わるようになったのは、
そうですね、実は魔法のランプは平成10年10月10日に活動を開始してまして、はい、まあ、10、10、10で揃えたっていうところがあるんですけど、
はい、
活動を開始して、それからですね、私が関わり出したのは平成11年の6月ぐらいなので、
はい、
まあ、1年満たない間に、関わり始めたというような。
でね、谷沢さんって年齢がまだ32歳、はい、ということはめちゃめちゃ若い時に、今でも若いんですけど私からするとでもね、11年だから12年前だから干支が一回りしてって感じですけど、20歳
ですね。
20歳の時にこういう団体に関わろうと思ったっていうのはすごいんですけど、
はい、
何をされてたんですか、もとも
と。その時は福祉の大学、社会福祉を学んでいましたね。
大学生で、はい、トヨタですか。
名古屋同胞大学に通ってまして、はい、トヨタに住みながら同胞大学に通っていたって、はい、
で大学のじゃあ2年生3年生
そうですね、3年生の時に
ぐらいです、ね、
はい、社会福祉士という資格を取るための実習がありまして、学校のカリキュラムの中に入っている実習があって、それを機に団体と知り合ったっていうようなことですね。
もともとは同胞大学で福祉を学ぶっていう時に、はいはい、こう何になろうと、社会福祉士。
そうですね、その頃社会福祉士という資格を取って病院だとかに勤務するような相談員、ソーシャルワーカー、
ソーシャルワーカーに、
はい、なりたいということでずっと思っていました、ね。
それは何かこうきっかけがあって。
そうですね、私が高校の時にこう入院を1ヶ月ぐらい入院をしたことがありまして、まあ、すごく体は元気だったんですけど、入院をした時に、そういった仕事を知った。でやはり今は高校生だから何も悩みはないけれども、例えば大人になって1ヶ月も入院しなかといなくなったら、それはやっぱり家族のことも心配だろうし、やはり親御さんだったら子供をどうやって育てればいいのかっていう心配があったり、そんなことを相談に乗ってくれる人がいると、安心して入院生活もできるのかなということで、
すごく立派な高校生ですね。高校の時にすごく考えた
そうですね、1ヶ月間暇だったので、
ね、え自分のことだけじゃなく、そういう、はい、もし自分が大人だったらとか、はいはい、ちっちゃかったらとか、いろんなことを考えたってことですね。
そうですね。
でソーシャルワーカーになりたいということで、はい、社会福祉士を目指して大学に入り、そして、まあ、魔法のランプと知り合うんですけど、
そうですね、
その時はじゃあ障害者等とかっていうことっていうのは、
そうですね、実は障害者だとか高齢者ってすごく苦手な分野といいますか、まあ、相談員になりたいっていうことで入ったけれど、そういった方と関わったことがあまりなかったので、こうカリキュラムの一環でそこの団体に行けと言われても少しこう抵抗があって、すごく気が重たかったかなということを思い出しますね。
障害者の団体ってどんな感じだろうとか、障害児の親ってどんな感じだろうとか、そんな気持ちですか。
そうですね。
で、それをでもそこを行かないと、
そうですね、
単位が取れないというか、
そうですね、はい、
なんかこう予備知識みたいなものはあったんですか。
いや、大学の授業の中でやはり障害者福祉論だとかそういったことは学びますけど、ほとんどそういったことはなくて、 でそのダウン症だろうが自閉症だろうがそういう部類その区別っていうのも分からなくて、どんな特徴があるのかっていうのも分からずまま行ったっていうのが、
分からないものですね。そこから10年。
そうですね。
そうですよね。まあ、先ほどのね、キャンプのお話でもあったんですけど、やっぱりこう見るだけでね、教科書とか話に聞くだけって全然分かんないですもんね。
そうですね。
ダウン症ってこうだよって聞いても実際にこう肌で触れてみるとまた違う部分もあるし、うんうん、特に自閉症とか発達障害っていうのはもう全然こう接してみないと、ね、うん、ね、あのマニュアルみたいなものはあっても、はい、その通りいくとは限らないですもんね、うん、でじゃあ実際その魔法のランプの当時ちっちゃかったですか、
そうですね、子供たち。小学校1年生2年生でしたね。
うん、初めて会った時のこう印象って
すごく人懐っこいな、もう緊張して行ってたんですけど、向こうから飛び込んでくるような感じで、こう遊んでくれるお兄ちゃんが来たっていう感じで、人懐っこいところがあって、こうそこの緊張っていうのはすぐに、解いてくれたかなというふうに覚えてます。
じゃあ、まあ最初からちょっと好印象で。
そうですね。
お母さんたちっていうのはどうでした？
お母さんたちはその場所は、メンバーはいたんですけど、一人だけお母さんが残って、あとは会議をするということで、別室で会議をしていて託児をしていたというようなことだったんですけど、まあ、お母さんたちもこうフレンドリーな方たちが多くて、そう、初めの頃に言われたことをすごく覚えていて、どっぷりこの活動に参加してくださいねって言われたなというふうに思って、どっぷりがこんな代表にまでなってしまったなというふうに
本当ですね、はい。もう最初からじゃあお母さんはこの人いいなって
そうなんですかね、
思ったんですよ。そうですよ、やっぱり私も親の会やってて思うんですけど、親が率先してもうやるっていうのは限界があるので、本当に子供たちのことを考えてこうちゃんと道しるべをつけてくれてね、やってくれる人がいるといいなというふうに常々思ってるので、どっぷりこの活動にと行ってもらって、じゃあそのお母さんとは今でも
付き合
いが、じゃあその方も本当にどっぷりになったなと、はい、考えてらっしゃると思うんですけど、そうなんです。まあそういう出会いをして、まあその後ね、真剣に関わっていこうというまでのまたちょっと過程というかきっかけがあるので、また後半そういったことも伺いたいと思いますが、でも子どもの頃の子たちが、子どもの頃を知ってる子たちが大きくなって働いてるというのも感無量ですよね。一緒に働いてるわけですからね。はい、まあそういったこともまた後半伺いたいと思います。ぜひまた後で宣伝もさせていただきますけどね、はい、豊田市上原町にあるカフェ結び、美味しいおむすびがありますからね、また皆さんにも来ていただきたいと思います。さあ、今日のゲスト後半もまだありますからね、ともみとともに NPO 法人魔法のランプの理事長、上原町に働く場を開設してカフェ結びを昨年オープンさせました理事長の谷沢祐樹さんをお招きしています。後半もお楽しみに聞いてください。さあ、ともみとともに今日は豊田市にあります NPO 法人魔法のランプの理事長谷沢祐樹さんをお招きしています。さあ、そして、魔法のランプに関わったいきさつを伺いましたが、どっぷり関わってくださいねと言われ、はい、はーという感じだった大学3年生の時ですね。でそこから実際、まあ、どっぷりに行くまでにちょっとまだあると思うんですが、はい、どんなきっかけが、まあ、大学時代にもう魔法のランプにっていうことは決めたんですか？
大学時代はそのソーシャルワーカーずっと、はい、諦めきれずにやっていまして、で、まあ、相談業務ということをずっとやりたいなということだったので、卒業後市民活動ボランティアだとか、はい、NPO 活動だとかの相談業務というのに2年間従事していました。 もともと学生時代からアルバイトでそういったこともやらせていただいてたので、はい、そのまま引き続き2年間は NPO 相談、ボランティア相談だとか、はい、そういったことをやってたんですけど、
これはじゃあ、はい、でもあの 夢だったというか、ちょっと近いところにある、
そうですね、近い、はい、ステップとしてやってましたね。
はい、そして
ちょうど支援費制度、障害者福祉の支援費制度が始まるよ、はい、そうすると NPO がたくさん動き出すよっていう時代がありまして、はい、こそ知多半島だとかいろいろなところで障害者福祉の NPO が動き出したという仕事を、こう仕事でもそういった方に講師に来ていただいたり、はい、いろいろとトヨタの中の啓発をしていたこともありまして、そこでこれから僕はどのように生きていくんだろう、働いていくんだろうということをちょっと真剣に考えていたときに、うん、はい、やはりそういった活動にすごく惹かれて、こう生活を支援していくこと、障害者の方たちを支援していくことっていう仕事の奥深さっていうのをそこで知って、そういったことがしたいなということで、
苦手だったのに、
あ、そうですね、
仕事にしたいなと思うようになった、はい、はいはい、そしてで魔法のランプさんともずっと関わりがあったんですか。そうですね、ずっと関わって、
はい、
で
ずっとこうソーシャルワーカーとしての勉強はしてきたけど、障害者の方たちの勉強っていうのはしてなかったし、じゃあどんな世界なんだろうなっていうこともあったので、障害者の施設だとかで働いたりしたいなっていうことで、NPO 相談、市民活動相談っていうのを一旦終止符を打って、はい、福祉の現場に行ったというようなことですね。
福祉の現場っていうのはまた違う、
障害者の方の
魔法のランプではなくて、ね、はい、違うところに、はい、でそこで実際また障害の方と
支援をしたり
して、支援をして、はい、でもこの魔法のランプの理事長さんに今就任したわけですから、はいはい、魔法のランプで自分がこう支えていこうと思ったというのはもうちょっと後なんですか。
そうですね、もう少し後、まだまだわからないことだらけだったので、その時は、それで自分が責任を持ってできるのかっていうのはわからなかったので、まずその障害者施設で働いたり、障害のある方たちの家族を支援したりしてというところで関わりながら、30近くなった時に、じゃあこれからの人生どうしていこうかなって、私なりの人生を考えた時に、やはり、トヨタの中に NPO が少ないな、でこれから NPO がどんどんどんどん育っていかなければ、地域トヨタの中の地域福祉っていうのは発展していかないなっていうことがあって、
社福ではなくという部分、
小回りの効いた、
はい、で飲食店ですよね、はいはい、いろいろこうあると思うんですけど、うん、こう仕事って、
はい、
飲食店ってなかなかこう難しいかな、ね、というイメージもあるんですが、はいはい、ここに絞ったっていうのは何かあるんですか。
そうですね、魔法のランプの会員の子たちがまず人懐っこい、先ほど初めて会った時の印象も言いましたけど、人懐っこいところがあったり、こう仕事として人と関わることで自分が高められたり、存在意義を感じられる方たちだなと思いまして、そこはもうハードルが高いけれども積極的に持っていきたいなというふうに思っていました。
子どもたちの中ではこう飲食店、
はい、
大丈夫かなと思ったことがいなかったんですか。
その子どもその人たちにとってこれがの、活動が入るのかな、仕事ができるのかなっていう方たちはやはりたくさんいらっしゃいます。そこをカバーするために実際にできるのかということで、トヨタの中の民間の会社で飲食店やられているところに協力していただいて、現場で実習などを、
実習を、
はい、長らくやらせていただいてました、ね、
で実際にお店で働きたいって言ったお子さんもいるんですよね、
う
ん、
そうですね、
ちっちゃい時に。
あ、そうですね、ちょうど小学校4年生5年生の時に関わってた、こう今も働いている方なんですけど、その方とこう託児ではなくてずっと長い時間一緒にいる活動をしていた時に、うん、僕いただきますしたいっていう話をしだして、どういうことかなって言って聞いてたら、その子はちょっと言葉がつたなくて、あ、間違えた、いらっしゃいませしたいんだって言って、お母さんみたいにいらっしゃいませの仕事がしたいっていうところをちょっと長く話をしたら確認ができた。ああ、そっか、働きたいんだ。
お母さんが実際、はい、そういうお仕事をされてた、ね、接客業、はい、
そうですね、
へえ。
っていうところで、あ、 人として当たり前に働きたいっていうふうに、今まではどうしても障害児っていうふうに見てたのかもしれない。その時に、あ、障害があるかもしれないけど人間として当たり前の夢を描いてそれにチャレンジしたいというふうに思っているっていうところをそこで初めて知って、そこは僕自身の原動力に今となっているかなというふうには思いますね。
いらっしゃいませがしたい、はい、でその子は実際今いらっしゃいませをしてるんですよ ね、 そうですね、はい、すごいですね。でもみんな多分こう喋れない子も、はい、なんか夢を持ってるんじゃないかなってすごい思いますよね。で実際でみんな生き生きと、はい、楽しみながら、
ね、
時にはちょっとくじけながら、
ね、
働いてるんですね。で今、まあ、おむすび屋さんがとても軌道に乗っているかと思うんですが、次の展開とかも考えて、
今んですか、どんどん利用したいという方、働きたいという方が増えてきてますので、その方たちに合った仕事も作っていかなきゃいけないな、うん、それとカフェの中では限られて場所が限られているので、増やしていくことができないので、近隣の、 高齢者の NPO をやられている方と一緒に仕事を作っていけないかなということを、で今7月ぐらいからは草取りだとか、掃除だとかで実習をさせていただきながら、それが仕事として認められればこちらで委託をしていただくとか、そういったネットワークを広げていきたいなというふうに思っております。
私もなんかね、そうやって他の団体と手を組んで、協力し合ってやるってすごく大事かなっていうことをすごく思うんですけどね。でもじゃあいろんな方にちょっと支援してもらって、ぜひまたそういう場もね広げていきたいですよ ね、 すね、はい、あとカラッとでしたっけ、はい、脱臭というか、
そうです、ね、
これはこれもありますよね、は
い、そうですね、手作業が得意な方もいらっしゃるので、今ご企業様からいただいた、タイルの端材を使って、ちょっとこの梅雨の時期だとかジメジメしたものにこうカラッとするような、
はい、
消臭剤、
はい、
を作って今売り出してます、ね、
それをこう布を作って中に入れて、はい、 ね、それを売ってるということですね、はい、でここ、まあ、地域活動支援センターじゃないですか、はい、でいろんな、まあ、形が就労支援とかね、うん、就労継続とかいろいろあると思うんですが、この地域活動支援センターにしたというのは、はい、決定は理事長、
そうですね、豊田市の中で地域活動センター第1号店なんですね、今までその制度がなかったんですが、小規模から始めてどんどんどんどん人数を大きくしていくっていうのが NPO には身の丈に合っているというような持論があったので、その制度を作っていただければ豊田の中でももっともっと NPO が広がっていくんじゃないのかっていうのを行政の方に何度か交渉をして、20名という、はい、たくさんの人数ではなくて10名から始められる地域活動支援センターをやらせてほしいということで、
10名から OK なんですね。瀬戸、はい、ね、だとね、地域活動支援センターだと、まあ、時間ごとにこう、はいはい、利用料というのが違って、ね、まあ、事業所側だとね、はい、たくさん時間数来てくれないと、なかなかこうお金が入らないって聞くんですが、はいはい、トヨタってなんか違うみたい。
トヨタはそうですね、1回というカウントになっているので、特に時間制限っていうのはないので、精神を持たれている障害の方もいるんですけど、その方もこう負担なく、
短い時間でも来ていただけるっていう、はい、はあ、それはいいですね。トヨタって進んでるんですか、福祉は潤ってるんですか。
ですね、こう子どもさん、子ども発達センターが中心に子どもへのサービスというのはとても整っていて、それが年齢上がっていきながら大人の施設も整い始め、ただ卒業生、特別支援学校を卒業する卒業生を受け入れるキャパが今なくなっていて、受け皿としてはとても危険な状態、
あ、はい、そうなんですね、どこもそうなんです ね、 ですね。やっぱりこうユニット化というか、こう周りの聞くこういう団体がいっぱいできてくるといいですよ ね、 ですね。皆さんに心のバリアフリーって何だと思いますかって伺ってるんですけど、はい、どうですか谷沢さんは。
そうですね、カフェ結びの由来にもなっている結ぶ、
あ、はい、
これ漢字で書くと糸辺に吉という字なんですが、はい、これを調べたところ、はい、立場に関係ない人が一つの目標に向かって行動すること、 っていうことを調べて、なぜこれをつけたかというと、このむすびをオープンするときに内装会社だとかコーヒーの仕入れ会社、はい、いろんな方と知り合ってこういった目的でやりたいんだっていうプレゼンをしたときに、そんな世界があったんだっていうところで、知らないことを伝えながら結ばれていって、はい、でやっぱりこれ大事だよねっていうふうに思ったりすることができるかなということで、
はい、
結ぶっていうことを大事にしていきたいなっていうふうに思ってます。
あ、そうですね、いいですね。結ぶという字は立場に関係ない人が一つの目標に向かって行動する、ちょっと初めて聞きましたけど、本当にそうですね。でもなんかいろんな人でこう社会ってできてるじゃないですか。そうですね。だからね、どうしても私は障害児の親なので、このなんか狭い世界しか知らなかったりっていうこともあるんですけど、うんうんうん、まあ、逆にね、それが縁でこういろんな人と出会うってこともあるんですが、はい、もっともっとなんかいろんな人の話を聞いて、
ね、
いろんな行動の幅を広げてっていうこともしていきたいと思いますけど、結ぶっていい言葉ですね。
はい、そうですね、
おにぎりじゃなくておむすびですからね、はい、カフェ結び、はい、ぜひ皆さん来てください。豊田市の上原町ですね。目印って何か、
目印ち
ょっとホームページを見ていただきましょうか。
そうですね、はい、
はい、魔法のランプで検索すれば、
そうですね、
出ますね、
はい、
豊田市魔法のランプで検索していただきたいと思います。豊田市上原町上原 6-7 ですね。電話番号が0565-422221 0565-422221 です。はい、またきっといろいろな事業をこれからね、なんか大きな夢ってありますか？
そうですね、こう障害があるなし関わらず、こう住みやすい街づくりになればいいかなということで、生活支援をしながら、また障害のある方でない人たちのことも考えて一緒に取り組んでいける、コラボしていけるといいかなというふうに思う。
だってみんなの働いてるところだけじゃなくて、帰り道がどんなかっていうのを職員の皆さんが、
はい、
見て、あ、この子はこういうのを見てるんだ、
はい、
こういうこと感じてるんだっていうことも皆さんがこ
う、ね、
付き添ってとか見守りながら、
はいはい、そうですね、
ってこともされてるんですよね、
はい、
きっといい場所ができるんじゃないかなと思います。でゆくゆくはやっぱりケアホームとかですか ね、
そうですね、はい、ヘルパー事業所ケアホームっていうので生活を全般を支援していくことを考えています。
こういう理事長さんが見つかると本当にいいなと私も親の会をやっているものとして思いますけども、ぜひぜひ今後ともまたよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いいたします。
はい、ぜひ皆さん NPO 法人魔法のランプが運営していますカフェ結び、ぜひもう1年ちょっとだって、ね、お店もとても繁盛しておりますが、とっても美味しいですから皆さん来てくださいね。豊田市上原町、まずはホームページで魔法のランプ検索してみてください。今日のともみとともにのゲストは NPO 法人魔法のランプの理事長谷澤祐樹さんでした。谷澤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。